この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました西村健一さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速今日の事例から紹介してまいりましょう。今日は貸金の返済についてのご相談ということです。先日 A さんから会社の業績悪化により給料が少なくなり、生活費も足りなくなったのでお金を貸してほしいと頼まれました。3ヶ月後に入ってくるボーナスで返済することを約束してもらい、 A さんに50万円を貸しました。ところが3ヶ月経っても A さんからの返済はなく、再三の督促にもかかわらず返済に応じようとしません。最近 A さんとの共通の知り合いから、 A さんが所有する自宅、これが土地が500万円で建物が200万円評価額となっていますが、この自宅を売却してどこかに引っ越ししようと企てていることも耳にしました。このままでは貸したお金が返ってこなくなり困りますので、なんとか A さんから回収する方法はないでしょうかというご相談なんですけどね。これは解決方法はいかがでしょうか。
そうですね、必ずしも、回収できるとは限らないんですけども、A さんに、所有不動産があるという、
ご紹介しましたね、
土地500万円、建物200万円相当の評価額の不動産がありますので、ここをよりどころに回収をしていくことも、大いに検討していく価値はあるかなと思います。
そうですか。じゃあ詳しく順序立ててご紹介いただけますか。
はい、まず本当に A さんの所有物であるのかどうかを確認する必要がございます。
はい、
でそのためには、法務局に行きまして、その A さんの所在、不動産の、地番と家屋番号を特定した上で、不動産の登記簿謄本ですね、登記事項証明書という言われているものをですね、取得します。でそこには、所有者さんが誰であるとか、で担保がついているかどうかとかですね、で、不動産の履歴書みたいなもので、この登記事項証明書というのは、不動産の形状からその権利関係まで全て、過去の履歴からずっと載っている履歴書みたいなものでですね、でそれで調べていきます。
なるほど。
はい、で、もしそこにですね、銀行のローンとかが入っていれば、抵当権の登記も入ってますし、で、もし、ローンとかなければですね、所有権だけの登記が入っている状態になります。で、もしそのローンとかが入っていればですね、その抵当権の登記が、残っているんですけども、ここから回収するためにはまずですね、その銀行さんの抵当権からですね、先に弁済優先的にされることになります。
そういうものなんですね。
でそこで、競売にかけてですね、余剰があれば、そのおこぼれをもらうことが可能になると。
そうなんですね。
ですので本当にその抵当権があるかないかですね、担保価値として不動産が、土地と建物700万ですけれども、その住宅ローンがですね、もう1000万円以上あるとかですね、売却してももうオーバーローンになるような場合とかでしたら、もうこの不動産はもう価値としては、無価値であると。
なるほど。
でただいくら その残高があるかどうかというのは、その登記簿謄本からはちょっとわからないんですよね。で、一応、その銀行のローンがなくてですね、抵当権の設定登記もない場合ですね、その場合ですと、A さんともしお話し合いができればですね、その まあ、50万円を返済するための担保として自宅を抵当権に設定してもらえないかという話し合いを持ちかけることも可能かなと思います、
はい、これがいけたら一番なんかこう簡単に解決しそうな気がします ね、
本当に一番いいのはもうその担保をつけて、
はい、
であと、まあ、50万円一度に返済することができなければ分割弁済の話し合いをしていっていただいてですね、でまあ、月々いくらであれば返済をできると、でそういう書面も交わして、で土地と建物に対してその50万円の貸し付けたお金、50万円の貸金債権を担保するために抵当権を設定、登記まで入れておくと、でもし登記をしておればですね、
はい、
50万の返済、まあ、途中で分割弁済、滞ってしまった場合であっても、もう即競売にかけることが可能になります。
そうなんですね、
はい、
その方が住んでいようと、
そうですね、関係なくですね、
はい、
でもう裁判とか起こす必要もありませんので、まあ、銀行さんの住宅ローンというのは訴訟提起せずに返済が滞れば すぐに競売にかけれる権利、これが抵当権で、
そうなんですね、
ですね、債権担保のために、はい、担保するための強力な権利、これが抵当権ですね。
そうなんですね、
はい、
はい、分かりました、
まあ、ここのお話し合いがまとまるかどうかっていうところなんですよね、
はい、
でまずその、まあ、銀行のローンとかがある場合とかでしたら、本当に担保価値としてあるかどうかですね、まあ、そこもちょっと検討していかないといけないんですけども、
はい、
まあ、今回、まあ、なかった場合ですね、もし銀行のローンとかなければ、まあ、話し合いで抵当権の設定、分割弁済の和解交渉と抵当権の設定、登記の手続きをしていくと、
は
い、そこで完結すればもうここは終わりなんですけどね。
そうですね、はい、
はい、
その他のこう考えられることはいかがでしょうか。
そうですね、もし話し合いがまとまらなければですね、やっぱり自宅にその担保を入れて いくというのはちょっと抵抗があると、
うん、
50万のお金に対して700万相当の評価額の不動産を担保に入れるというのが、まあ、A さんにとってみれば、まあ、返さない方が悪いんですけれどもちょっとそれは抵抗があると、
はい、バランスとしてというふうになった場合ですね、
はい、で当然 A さんもそれを、まあ、拒んでくることも
可能性
としては大いにあると思います、
はい、
でただその、まあ、A さんとの共通の知り合いからのまあお話では、まあ、近々こう A さんを不動産を自宅売却してどっか違うところに、まあ、行こうとしてるんではないかと、
はい、
まあ、そうしてしまいますと本当に行方が分からなくなると、もう貸したお金が全く返ってこない可能性も高くなってきますので、
そうですね、はい、
まあ、なんとかその勝手に不動産を売却できないように足止めをしておく方法っていうのがあるんですよね、
はい、
でそれが不動産 の仮差し押さえ、
はい、
という手続きですね、
はい、
で、まあ、不動産の仮差し押さえと、まあ、並行して、まあ、まあ、一応有効かとは思われるんですけども、今現在会社にお勤めですので、
はいはい、
その A さんの会社に対する給料の債権、
はいはい、
これについても仮差し押さえというのが可能です。
あ、そうなんですね、
はいはい、ですので仮差し押さえをすると、まあ、それも一つ回収する手段として有効ですので、まあ、給料債権、会社、A さんの会社に対する給料債権も、仮に差し押さえておく、
はい、
と同時に、まあ、不動産、所有不動産についても仮に差し押さえておく手続きをですね、これを申し立てをしていくと。
結論を急ぐようですけど、申し立てればすぐこれはもう通るものなんですか。
そうですね、で、はい、申し立てをするにはですね、まあ、割とそのもうこれは A さんに断りなく水面下で動いていかないと全く意味がありません、
は
い、で A さんがもう 相談者が仮差し押さえの手続きをやってるということが分かればですね、もう不動産の売却も急ぐだろうし、
はいはい、
で会社も退職して、でもうすぐに退職金をもらって違うところに引っ越ししてしまう、うん、まあ、今までそういう危機感がなかったのが、仮差し押さえの手続きをしているということを知られてしまうと、
はい、
まあ、A さんにその急ぐきっかけを与えてしまうことになりますので、はいはい、これはもう水面下で行うことになります。
素早く、
それも素早くですね。
で、
まあ、これは将来的に強制執行をするための保全をするための手続きであって、うん、あくまで仮に差し押さえるものですので、
はい、
競売にかける権利までは当然ありません。
ないわけですね。
不動産を処分したりができなくなったりとかですね、はい、で給料も全額支払いを受けることができなくなったりとかですね、あくまで将来の強制執行を保全するためのものとしてする手続き、はい、でこれはもう、当然 A さんに知られることなく、
はい、
もう素早くやってしまう、迅速にもう素早くですね、裁判所に申し立てをして、で、申し立てをして不備がなければもうすぐに仮差し押さえの決定が出ます、
はい、その日に、
その日ではないんですけども、
はい、
割と早く何ヶ月もかかってっていうことではあります。
あ、そうですか、
はい、まあ、それはもう裁判所にもよるんですけども、当然仮差し押さえの性質上ゆっくりやっていてはいけない、もう空振りになってしまいますので、
はい、
ですのでこれはもう当然仮差し押さえの申し立てをして、もう審査をすぐにしてもらって、で、その審査をするためにも50万円お金を貸しましたっていう、だからその債権を保全するために、仮に差し押さえたいんですっていうことの、まあ、証明まで必要ないんですよね。
あ、ないんですか。
必要までないです。そこまでないです。
あ、そうなんですか。
で、これ証明ではなくですね、はい、署名って言うんですけども、
どんな字を書くんですか。
ね、署名。疎いって書いて、明らかに書、
はい
はい、って書くんですけども、署名っていう。
戦争時代の疎開の疎ですか、
ね。そうですね。
はいはい。
で、これはですね、一応確からしいお金を貸したんだろうなと、
はい、
確実ではないんですけども、一応貸したものだろうなと裁判官が、まあ、そういうふうにな心証を抱くこと、その行為のことを署名って言います。
ああ、そうなんですか。
で、証明っていうのは、まあ、これも法律用語なんですけど、確実だと、
はい、
お金を貸したことは確実であると、
はい、
借用書がありました、これは確実だろうと、
はい、
まあ、そこに偽造がされている場合もあるでしょうけども、借用書がありました、でこれは、本人の意思に基づいて作成されたものであるっていうことが分かれば、これは証明になるんですけども、まあ、一応貸したものを、まあ、それまでの A さんとの間のメールとか LINE のやり取りからですね、
はい、推測できるぐらいまで行くのが署名ということです。
そうですね、
はいはい、
ですので証明ほど確実な心証形成まで裁判官に抱かす必要はないので、はい、ある程度その資料としてもそこまで、まあ、メモ書きとかでもですね。
あ、なるほどね、はい、
メモ書きとか、まあ、まあ、それだけではなくて、まあ録音データとかがあればいいんですけども、そのメールとか LINE のやり取りの中で、今度 いついつまでに返すので待ってくださいとかね、まあ、これは一応借りたのだろうという、
はい、
まあ、一応署名というなります、ね、ことにはなりますね、はい、
あ、なるほどね。
ですので、そういう署名資料をですね、これを、提出して、で、裁判官が、あ、一応、確かに50万 A さんに貸し付けをしたんだなと、一応、まあ、考え、認定、事実認定ができれば、もう、あとは、その必要性ですね、
はい、
もう A さんは今、 直ちに売却して、
あ、はい、
まあ、夜逃げをしようと企んでいるらしいです、
はいはい、
まあ、そういう噂があったとかね、
ま
あ、こういう、まあ、将来の強制執行をしようとしたときに空振りになってしまわないように、うん、はい、今やる必要性があるかどうか、
はい、あ、そこですね、はい、
これもあの申し立てのときにですね、うん、記載をして、
うん、
で裁判所に出すようにすればですね、はい、
うん、
まあ、割とすぐに仮差し押さえの決定が出ます。
あ、そうなんですね。
で仮差し押さえの場合は、決定が出ると同時にすぐにもう執行まで行きます。でこの執行というのはもう不動産の場合でしたら、はい、仮差し押さえの登記ですね、
はい、
裁判所の書記官が法務局に対して仮差し押さえをしましたんで、その登記を嘱託をすると、
うん、
ちょっとややあの難しいお話なんですけどもね、
はい、言葉は単語は難しいですけども、はい、
まあ、国が国に対して申請をするというのが、まあ、嘱託という言い方をします。
あ、そうなん
ですね、はい、まあ、我々でいう申請ですね、
はい、
で裁判所から法務局に対して、まあ、申請をする、うん、まあ、嘱託というんですけども、
はい、
まあ、その登記が入って、
はい、
でと同時にその時にはもう相手方にも、うん、登記をする段階ではもう A さんにも仮差し押さえの決定が出ましたと、うん、
あ、はい、
通知がいきます。
うーん、
でこの通知が A さんのところに届いた頃にはもう登記はもう終わっておりますので、
あ、なるほど、
A さんにしたらもうなんてことをしてくれたんだと、いうことになりますよね。ですのでその時に初めて A さんは貸した50万円を返さなかったから自分の不動産に仮差し押さえの登記を裁判所に申し立てをすることで入れてきたんだなと初めてそこで気づくわけなんですよね、うんうんうん、
なるほど、
はい、
じゃあ一旦ちょっとここで整理したいのもありますので、はい、音楽を聴きながら頭の整理をしていきたいと思います。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお届けしています。今日のご担当は兵庫県司法書士会から伊丹支部から西村健一さんをお越しくださってます。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では改めて今日は貸金の返済についてのご相談、事例をご紹介します。先日 A さんから会社の業績悪化により給料が少なくなり生活費も足りなくなったのでお金を貸してほしいと頼まれました。3ヶ月後に入ってくるボーナスで返済することを約束してもらい A さんに50万円を貸しました。ところが3ヶ月経っても A さんからの返済はなく再三の督促にもかかわらず返済に応じようとしません。最近 A さんとの共通の知り合いから A さんが所有する自宅土地が500万で建物が200万円評価額となっています。この自宅を売却してどこかに引っ越ししようと企てていることも耳にしました。このままでは貸したお金が返ってこなくなり困りますのでなんとか A さんから回収する方法はないでしょうかということで前半のお話ちょっとまとめていただけますか。
はい、まずですね、はい、まあ、A さんの所有不動産の登記事項証明書を取得して、
はい、
で本当に A さんのものかどうかですね。
そうそうでしたね。
はい、であと A さんのその不動産に銀行のローンとかですね、うん、抵当権がついてないかを、まず確認します。
はい、
で、まあ、ある程度担保として価値がありそうでしたら、うん、まあ、A さんと話し合いをして、まあ、その抵当権を設定登記できないかどうか打診してみるっていうのを試みて いきまして、でそれがちょっと難しければ。仮差し押さえ不動産と、うん、会社に対する給料債権に対して仮差し押さえの申し立てを検討して、
うん、
まあ、すぐに手続きに、行動、移っていくというところですね、うん、
はいはい、順番としてこの仮差し押さえが先に来ているということは先ほどもご紹介いただいたように例えばこう払ってくれないので裁判を起こしたときに裁判は時間がかかっていくその間に、まあ、ちょうどお知り合いからも聞いているように別のところに行こうとしている動きがもう行ってしまったらあと追いかけられないってことですね。
そうですね、まあ、仮に差し押さえをしておけば、
うん、
少なくとも不動産を勝手に売却することはできなくなります。はい、で仮差し押さえの申し立てをして、
うん、
最終的にはこの この不動産に対して仮差し押さえの登記というものが、
はい、
記載 と、うん、乗ることになります、
はい、
で仮差し押さえの登記がされた後は、うん、もう A さんは勝手に処分できなくなってしまいますので、
う
ん、
もうそれを処分しようとしても誰も買ってくれないわけですね。
そうですね、もう実際それ買う人は現れないですね、
う
ん、
はい、ということですね、はいはい、じゃあその仮差し押さえまで来ました、その次どのように行動すればいいでしょうか。
そうですね、で、まあ、ここまで来て、うん、仮差し押さえの登記まで入ればですね、うん、あとはもう A さん相手取ってですね、訴訟提起ですね、貸金返還請求訴訟、はい、というものを提起しまして、はい、お金を返してくださいという裁判を起こすんですよね、うん、
はいはい、
でこの時は先ほどの仮差し押さえと違ってですね、これは証明が必要になります。
あ、貸しましたという、はい、
実際お金を、まあ、貸し借りをする約束がありましたと、う
んうん、はい、
そういったことの、証明が必要になりますので、
はい、
まあ借用書とかがあればもうそれは全然いいんですけども、
うん、
やっぱり知人同士でのお金の貸し借りですの で、
ね、
まあ、書面がない場合も結構あったりします、うん、でその時は録音データもしあればですね、
あ、はい、
まあ、話、まあ、お金を貸しましたね、うん、まあ、そうですっていうなんか録音データがその時のものがあればラッキーですけども、うん、はいはい、そういうのもなかったりすることも多いんです、
うん、
でそうなると、まあ、当然再三の催促もされてるわけですから、うん、
はい、
まあ、電話で催促することもあれば、
うん、
メールや LINE とかで催促をしたりとかしてですね、は
い、なるほどね、そういうものが全部こう証明になっていくわけですか。
そうですね、で全体として見て、
はい、
まあ、お金の貸し借り、まあ、50万円の貸し借りがあって、
うん、
でそれもきっちりお金渡して返す約束もきっちりされた、うん、っていうことが全体から分かればですね、
うん、
まあ、裁判官がこれはお金の貸し借り、50万円の貸し借りがあったんだなと、
うんうん、
これは、まあ、そこの申請形成まで至れば、うん、これ証明としては、これ成功ですので、
うん、
まあ、この立証活動をすることで、まあ、A さんに対して50万円のお金を返して、返すように裁判所から命じること、判決を出すことが可能となります、う
ん、はい、これ管轄はどこになるんですか。
管轄はですね、まあ、相談者さんの住所地の管轄する裁判所ですね、うん、
はい、
がもしくは A さんの住んでる住所地を管轄する裁判所。
なるほど、はい、
ですのでどちらでも便利な方を使ってですね、裁判所に、訴え提起すればいいかと思います、
はい、
で、まあ、この、裁判を起こして、まあ、無事ですね、
うん、
判決、
あ、
ま
あ、はい、
まあ訴訟提起でやっぱりちょっと時間がかかるんですよ、月1回 の、 期日であったりとかですね、で判決が出たとしても、
うん、
確定するまでに2週間、
はい、
不服の申し立てっていうのがやっぱりできるんですよね、
はい、よく裁判のニュースでありますね、
はい、まあ、今回50万円の訴訟ですので、うん、まあ、簡易裁判所に、まあ、訴訟提起することになるかと思うんですけども、
はいはい、
まあ、その裁判官の認定にこれは間違いがあったと、 A さんが50万なんか借りた覚えないと、
はい、
いや実際借りたのはもう40万円だったとかね、
あ、
借りたお金は借りてるんですけど金額が50万じゃなくて40万だったと、その事実認定に誤りがあると、まあ A さんもそれに対して不服申し立てができますので、今度はもう地方裁判所ですねに、もしその不服があれば、
次はそっかそっか、
上の上級の裁判所に、はい、ね、もう一度審理をやり直してもらおうという、はい、まあ、その期間が2週間ほど設けられてますので、判決確定するまでに勝訴判決出て2週間経過して初めて判決が確定します、はい、であと判決が確定した後ですね、
はい、
は今度は、この本当に不動産に対して強制執行ですね、
うん、
差し押さえですね、
はいはい、
先ほどの、仮差し押さえの申し立てっていうのは、
うん、
これはあくまで、 勝手に処分ができないとか、うん、で、もう仮差し押さえの登記以降にされた、売却行為とか、
うん、
あの抵当権の設定登記とかですね、うんうん、もうそれらを全部否定するという、まあ、順位を保全する、はい、将来の差し押さえに備えた順位保全の効力しかないんですけれども、はい、ですので仮差し押さえの登記だけでは売却までは積極的に売却してお金、うん、に変えて回収するというところまではいかなくて、うん、でそれをするための手続きが差し押さえ、
なるほど、裁判をして結果をもらって差し押さえに行くということですね。
で差し押さえの、この勝訴判決の、
うん、
確定した勝訴判決の正本を持って今度差し押さえの申し立てをして、うん、で不動産に対して差し押さえの登記が入れば今度はあの競売の手続きですね、いろいろとやることがたくさんあるんですよね。
そうですね。
で競売の手続き入って、はい、でやっとそこで、まあ、その不動産を買いたいという人が現れたら、
あ、はい、
そのお金を、支払いをしてもらって、
うん、
でそこから50万ですね、
うん、
未払いの50万を回収して、うん、で残りがまあ A さんのところに戻されるという形になりますね。
うん、なるほどね。はい、なかなかあの多分お知り合いだと思いますのでそこまで行くのにはあの決心もいるでしょうし、ただまあ、最初にもおっしゃったように再三の督促にもかかわらず返すと言っていたものを返さないという、もうそこでまず借りた側があの知り合いとか友人とかのもう破綻をしてしまっているということもありますね。
そうですね。
うん、
たまたま、まあ、その不動産があって、
うん、
でその不動産に対しても何らかの、まあ、銀行のローンのための抵当権もついてなければ本当に、うん、まあ、これ今このようにうまくいくんですけれども、
そうですね、すでに
住宅ローン、うん、中の方もたくさんいらっしゃいまして、
ね、それも可能性あります。そうですね。
で他にもお金を借りている可能性も、ね、もう多重債務者であるという可能性もありますし、
はい、
で場合によってはもう、うん、あの不動産売却しても借金返済まで全部賄えないぐらい借金が増えてて、うん、
はい、
破産申し立てをする可能性もありますので、であとまあ知り合い、お知り合いっていうことから、
うん、
まあ、ここまで手続き、まあ、法律上できるとしても、
はい、
もう関係が崩れていくのではないかと思われます。ですので今後 の、 あのお付き合いの仕方にもちょっと影響が出てくることですの で、
う
ん、
ですね、
本当にそこまで踏み込んでやるべきか、
うんうん、
なかなか難しいところではありますけどね。
はい、今日は方法としてあの法律にのっとった方法を教えていただきましたけど、やっぱりあのこれも個々のケースがありますから、ぜひご相談いただきたいですね。
はい、
今日ご紹介いただいた中で司法書士の皆さんがお手伝いしてくださる部分はどこでしょうか。
そうですね、あの今回まあ50万円の、貸したお金の回収に関する、はい、和解交渉の代理をですね、司法書士として、まあ行うことが可能です。
そうなんですね。はい、
ですので、まあ、あのご相談者さんに代わってですね、うん、A さんと直接交渉をして、
あ、はい、
50万円を返してください、
で
もし返してもらえるんであれば、
うん、
あの月々いくらで返してくださいとかっていう話し合いをこう進めていくこと、
なるほど、
これを代理で交渉 していくことが可能です。
はい、
であと、まあ、もし返さなければ、
うん、
あの貸金返還請求訴訟、これを代理で裁判所に訴え提起をしていくことも可能ですね。
はい、
うん、はい、で、まあ、司法書士としては140万円以下の、
あ、額が上限があるんですか。
そうなんです、ね、無制限にできるわけではなくてですね、
はいは
い、対象の、まあ、回収したい金額が、うん、債権額が140万円以下であれば、
はい、
代理で交渉していくことが可能です。
うん、はい、
であとですね、まあ、あの話し合いの中で、分割弁済の和解交渉をしました、
はい、
でも途中で支払いが滞った時のために、
うん、
担保をつけてくれないかと、
はい、
まあ、そこも合わせてですね話し合いで、 まあ、もしまとまればですね、うまくまとまれば、その定当権の設定登記の手続きに入っていくんですが、うん、もう当然登記の手続きですので、
はい、
司法書士の、まあ、権限ということ で、
です、ね、はい、
代理で 手続きをしていくことが可能です。
はい、
であとですね、まあ、仮差し押さえの申し立てとか、
うん、
その、勝訴判決が出た後の差し押さえの申し立てとかですね、
はい、
まあ、こういったものも、まあ、裁判所に提出する書類の作成ですね、
はい、
これらもすべて書類作成、すべて司法書士で行うことが可能ですね。
はい、
であと、まあ、先ほどちょっとお話、にはなかったんですけれども、うん、仮差し押さえをするときに、はい、担保を入れないといけないんです。で、
はい、
これなんでお金を貸したものが 担保を入れないといけないのかと、
はい。そうですね。
で、これちょっと不思議に感じられるかと思うんですけども、はい、まあ、A さんにしたら、自分の知らないところで、
うん、
一応確からしい署名資料だけを持って、うん、自分の不動産に対して、仮の差し押さえが入れられるわけですから、はい、これがもし本当は実は A さんお金借りてなかった場合どうなるのかっていうことになりますよね、
はい、
売りたいときに不動産が売れなくなってしまって、
うん
うんうん、チャンスを逃してしまったと、
はい、
これはもう A さんにしたらなんてことをしてくれたんだと、
うんうんうん、
で逆に A さんが仮差し押さえの申し立てをしたこのご相談者さんに対して損害賠償請求、
はい、
していくことも考えられるんです。
なるほど、はい、
これはあくまでも署名なので、
うん、
A さんの話も全然裁判官は聞かないで、
うん、
その相談者さんの
一方的に
提出してきた資料だけを持って判断しているので、はい、これが真実かどうかはわからないんですよ、
なるほど。
そのために A さんが相談者さんに対して損害賠償請求をすることもあるので、
はい、
その相談者さんが担保として、うん、いくらか裁判所にお金を入れてくださいと、
うん、はい、
まあ、裁判所に実際入れるんじゃなくないんですけど、法務局に供託するという形になるんですけど、ね、はい、で、まあ、不動産の評価額に対して2割ほどですね、うん、供託金を用意して法務局に供託をしていくことになります。はいはい、でこの供託の手続きも司法書士行うことができます。
あ、そうです
か、はい、であと、まあ、この貸金返還請求訴訟を提起して無事勝訴判決が出ました、
うん、
ということはこれは A さんはやっぱり仮差し押さえの申し立て通り、
うんうん、
A さんは、お金を返さなければいけないと、
うん、
相談者さんの申し立て通りだったから A さんは当然相談者さんに対して損害賠償請求はもちろんできない。
できないですね。
できないですよね、はい、できないどころかちゃんとお金を貸し借りたお金を返さなければいけないと、
うん、
ということで担保を提供している意味がもうなくなりますので、うんうん、勝訴判決が出た後は、
はい、
まあ、勝訴的な話し合いであってもそれでもいいんですけども、まあ、今回、まあ訴訟を提起して勝訴判決まで出た場合は、うん、
はい、
その確定判決をもってこの供託したお金を取り戻す、
うん、あ、はい、
取り戻さないと50万円お金貸して供託金まで出て、はい、それで返ってこないってもう、これだともう初めからそんな裁判の仮差し押さえの手続きなんかするものじゃなかったということになりますの で、
です、ね、
はい、当然供託金も勝訴判決出た後は戻ってきます。
はい、
であとは、まあ、A さんから強制、執行した代金から回収をするということですね、
うん
うん、その、まあ、供託の手続きやその取り戻しの手続きも司法書士行うことができますので、はい、
はい、
まあ、いろいろこう難しいお話なんですけど、そう
ですね、まあ、やはりご相談ね、皆さんいろいろされると思いますけども、無料相談がいよいよ始まります。近々開催される相談は1月19日の夕方5時30分から7時までです。暮らしのお悩み困りごと、キッピーモール6階にあります、こちらのところで相談を受けてくださいますので、ぜひお出かけください。 本日は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村健一さんをお越しくださって、貸金の返済についての諸々の手続き流れなどご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送は明日までにハニー FM のホームページウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホパソコンでいつでもどこでも何度でもお聞きいただけます。次回は2月9日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。